港区議会発行、港区議会だより、令和3年11月11日、第231号、声の区議会だより、第166号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速テープの内容をご紹介してまいりましょう。テープ表側、1番、定例会の概要、2番、決算特別委員会について、3番、代表及び一般質問の要旨、4番、常任委員会と特別委員会の活動記録、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き、4番、常任委員会と特別委員会の活動記録、5番、議案等の審議結果、6番、皆さんから提出された請願です。7番、意見書を提出しました、要旨。8番、お知らせ。9番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。なお、このテープは変装方式となっております。お聞きになったテープは、なるべく早めにご変装くださいますようお願いいたします。また、このテープの内容に関するお問い合わせは、電話 357-8-2920 番へどうぞ。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは定例会の概要です。令和3年第3回定例会は9月9日から10月7日までの29日間にわたって開会されました。開会にあたっては新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら行われました。9月9日、10日は10名の議員から区長及び教育長に対して代表一般質問が行われました。区長から提出された案件を審議した結果、条例改正補正予算など38件を原案通り可決承認し、決算4案を認定しました。その他追加提出された人事案件は副区長の選任に同意しました。皆さんから提出された請願は2件を採択、2件を不採択、13件を継続審査としました。議員提出による案件は意見書1件を可決し、関係機関へ送付しました。令和3年第3回定例会会議日程です。9月9日、議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、代表一般質問4名。10日、本会議、議会運営委員会、代表一般質問6名、議案等付託、決算特別委員会の設置。14日、4常任委員会、議案、請願等の審査。15日、保健福祉建設常任委員会、議案、請願等の審査。16日、保健福祉建設区民文教常任委員会、議案、請願等の審査。9月21日、22日、24日、27日から30日、決算特別委員会、決算4案の審査。10月1日、5日、決算特別委員会、決算4案の審査。6日、4常任、5特別委員会、委員長報告、中間報告等。7日、議会運営委員会、本会議、議案等の議決。定例会の概要でした。次は、決算特別委員会についてお伝えします。決算特別委員会の概要です。9月10日の本会議において、全議員34名で構成する令和2年度決算特別委員会、池田武史委員長、鵜飼雅彦副委員長、横尾俊成副委員長を設置し、9月21日から10月5日まで審議が行われました。今回の決算特別委員会では、タブレット端末を活用した質疑が行われました。10月5日の決算特別委員会最終日において、令和2年度各会計、一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、歳入歳出決算4案に対して態度表明を行い、引き続き採決しました。採決した結果、決算4案は賛成多数で認定されました。その後、10月7日の本会議において決算4案がそれぞれ賛成多数で認定されました。令和2年度各会計決算の概要です。 一般会計歳入決算額1844億246万6381円、歳出決算額1711億1524万1225円、歳入歳出差引残額132億8722万5156円。国民健康保険事業会計、歳入決算額237億9200万3087円、歳出決算額226億8216万1924円、歳入歳出差引残額11億984万1163円。後期高齢者医療会計、歳入決算額56億9758万3040円、歳出決算額56億1724万5238円、歳入歳出差引残額8033万7802円。介護保険会計、歳入決算額175億8547万7817円、歳出決算額164億9044万1552円、歳入歳出差引残額10億9503万6265円。総計、歳入決算額2314億7753万325円。歳出決算額2159億508万9939円。歳入歳出差引残額155億7244万386円。監査委員の審査意見の要旨をお伝えします。一般会計及び3特別会計はいずれについても適正に運営されたものと認められる。各財政指標は良好な数値を示しており、各財政状況は安定したものと認められる。区の財政状況は、歳入は区財政の根幹をなす特別区民税の収入済み額が前年度と比べ 2.3% 減収した。歳出は執行率が 93.5% で前年度を 3.2 ポイント下回った。予算の適正な配分管理を徹底し、貴重な財源を効果的に活用されたい。今後もいかなる社会経済状況などの変化にも柔軟に対応し、最小の経費で最大の効果を実現するよう努め、創意工夫を凝らした弾力的な財政運営が図られることを期待する。令和2年度決算に対する各会派の態度表明です。自民党議員団、党委員会で自民党会派より投げかけた質問及び提案要望が今後の事業実施と来年度予算の編成に反映されることを期待し、決算4案を認定する。港政策会議が行ったコロナ禍の区民生活を支える様々な提案、また会派で行った予算要望を汲み取り、今後の政策に反映することを期待して、決算4案は全て認定する。公明党議員団、決算資料の中で、我が会派より述べた意見、要望、提案、そして指摘につきまして、来年度にしっかり反映されますことを強く要望して、令和2年度決算4案はいずれも認定する。共産党議員団、PCR 検査の拡大や生活保護世帯へのマスクの支給をせず、高校生までの医療費無料化や学校給食の無償化もやらない。一方、巨大開発に200億円もの再開発補助金は支出。決算4案は認定しない。都民ファーストの会、令和2年度決算審議を通じて、我が会派は様々な意見、要望を提案させていただいた。我々の提案を来年度予算に反映することを強く要望し、令和2年度決算4案はいずれも認定する。まちづくり港、コロナの影響や区に相談できない方への支援、継続事業の見直しなどを求め、迅速に必要な事業に取り組む区の姿勢を確認した。参画と共同、品格あるまちづくりの推進を要望し、決算4案を認定する。虚偽報道に負けない会、この度の決算審査で申し上げた意見、要望、提案を今後の事業に展開していただけることを期待して、決算4案をいずれも認定する。スマイル党につきましては、10月5日開会の委員会を欠席したため、態度表明ができませんでした。決算特別委員会についてお伝えしました。代表及び一般質問の要旨をお伝えします。9月9日、10日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその要旨です。詳しくは墨字版6ページに掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の表記は、東京2020大会で統一しています。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。今後の区財政の見通しについて、質問、現状の分析と評価について、答弁、令和3年度の特別区民税当初課税額では、所得総額のおよそ7割を占める給与所得金額が景気後退の影響をほとんど受けていないこと、株式等の譲渡による所得が前年度と比較し大きく増加したことで、前年度の水準を維持しています。質問、今後の見通しについて、答弁、昨年策定した財政計画では、基金の活用と合わせ、特別区債の計上で財源を確保し、感染症対策をはじめとした行政需要へ対応できる計画としました。新型コロナウイルス感染症対策について、質問、組織体制の構築について、答弁、業務の優先順位の精査や、あらかじめ応援職員を指定するなど、限られた人材を効率的、効果的に活用できる柔軟な執行体制の整備を進めます。質問、酸素ボンベを活用した支援の意義について。答弁、取り組み開始直後、酸素ボンベによる医療支援を実施し、息苦しさの軽減や呼吸状態の安定など、入院までの応急対応としての効果を発揮しました。質問、順調に進んだ要因について、答弁。区内、医療機関等の協力が得られたこと、区内企業や団体から広い会場を提供してもらえたこと、ファイザー社製のほか、モデルナ社製の早期確保を行ったことなどが挙げられます。質問、3回目接種について、答弁、これまで高齢者への対応やアナフィラキシー等の臨時的対応など様々な状況を経験し、多くのことを学びました。3回目接種の実施が決定した場合も経験を生かし対応します。質問、未接種者の実情の把握について。答弁、区が8月に実施したアンケートでは、未接種の主な理由として、希望する時間と区の接種時間が合わない、副反応や効果などに対し不安があるという回答が多く寄せられました。質問、未接種者への接種勧奨について。答弁、インセンティブを導入した他自治体の効果を検証するなど、様々な工夫による接種勧奨に取り組みます。SNS の活用について、質問、区政情報の発信について、答弁、SNS の持つ即時性や拡散性を生かし、今後は若者を中心に利用頻度が高いインスタグラムの効果的な活用など、より区民ニーズに即した情報発信の強化に取り組みます。新型コロナウイルス感染症で影響を受けた世帯、事業者、地域への支援について、質問、区民に寄り添うコロナ禍での対応について、答弁、国や東京都などの情報も加えた一覧表にして、区ホームページなどで公開するなど、支援を必要とする区民がサービスを利用しやすいよう工夫しています。区民の立場に立ったきめ細かな対応を進めます。質問、事業者支援について、答弁、商店会、加盟店舗が回収する換気設備への補助のほか、総額15億円分のプレミアム付き区内共通商品券の発行と商品券電子化の支援を行います。質問、地域への支援について、答弁、感染症対策パンフレットの活用やアドバイザーの助言による支援のほか、スマートフォンで交流が図られるよう SNS 講座を11月から開催します。東京2020大会のレガシーについて、質問、バリアフリーの促進について、答弁、天元寺橋交差点のバリアフリー化は、東京都、渋谷区、渋谷警察署のほか、渋谷区の町会などと長年にわたり協議を重ね、関係者との合意形成を図ることができました。現在は横断歩道の設置などに向け、道路測量や警視庁との協議を行っています。質問、二人乗り自転車の公道走行について、答弁、現在、東京都内では限定されたエリアに限り、タンデム自転車の走行が可能となっています。利用実態や警視庁と協議条件など、先行事例を調査し、情報収集に努めます。タンデム自転車とは、複数のサドルとペダルを装備し、複数人が前後に乗り、同時に駆動することができる自転車のことです。脱炭素社会へ向けた取り組みについて、質問、ゼロカーボンシティの実現に向けた家庭向けの啓発について、 答弁、SNS などを活用した啓発とともに、蓄電システム等の機器設置に対する助成制度の充実や再生可能エネルギー電力への切り替えの促進などに取り組んでいます。質問、製品プラスチックのリサイクルについて、答弁、資源回収後、区内で中間処理を行った後、アンモニアなどに再資源化しており、23区内では港区のみ実施しています。他自治体からの視察や相談を受けています。先進自治体として各自治体の取り組みに寄与していきます。指定管理者制度について、質問、公募スケジュールの均一化について、答弁、応募書類などについては事業者の負担を軽減し、より多くの事業者が応募できるよう、来年度の公募では一定の統一した日数を確保します。質問、今後の対応について、答弁、事業者の意見や第三者による外部の視点も取り入れ、より多くの事業者が応募できるよう、制度の運用改善に取り組みます。幅広い人材の活用・育成について、質問、人事交流について、答弁、国や自治体、民間企業との人事交流や、職員としての採用を行っています。今後も人事交流のさらなる推進を図っていきます。質問、退職自衛官の受け入れについて、答弁、防災課題の協力など、退職自衛官を職員として任用することについて、他自治体の事例を参考にするなど、今後調査します。障害者支援策について、質問、精神障害者への手当について、答弁、精神障害者が住み慣れた地域で、より自立した生活を送ることができるよう、支援を強化する必要があると判断し、10月から手帳等級1級の方に対し、手当を支給します。児童相談所開設後の動向について、質問、相談受付状況や支援内容について、答弁、本年4月から6月までの相談受付総数345件のうち、児童虐待が240件と7割、すべての虐待相談のリスク判断を行い、迅速、丁寧に児童福祉士、心理士等による専門支援を行っています。質問、里親の拡充について、答弁、現在区では、養育里親10組、養子縁組里親17組が登録。今後も里親制度の周知を進めます。自治体 DX の取り組みについて、質問、情報システムの標準化・共通化について、答弁、国が提供するクラウドの利用方法や、区の業務への影響について検討を進めています。質問、マイナンバーカードの一層の普及について、答弁、8月末時点において、全国平均の 37.6% を上回り、港区の交付率は 47.9% と高い水準です。今後も広報の強化に取り組みます。質問、デジタル化に伴う情報セキュリティについて、答弁、区の業務を受託する事業者にもセキュリティ対策の技術的な支援を広げていきます。防災体制の充実について、質問、防災協定の開拓と連携について、答弁、様々な事業者に働きかけ、締結後も意見交換や確認を行い、災害時の協力体制をより確かなものとしていきます。台場シャトルバスについて、質問、継続的な運行について、答弁、今年度で協定期間が終了しますが、地域交通ネットワーク上重要な路線であること、日常生活を支える交通手段であることなどを踏まえ、運行の継続について検討していきます。オンライン授業について、質問、生活指導やメンタルケアについて、答弁、養護教諭やスクールカウンセラーのほか、教育センターの心理士にオンラインで相談できる体制を整えました。がん検診について、質問、見直しについて、答弁、今年度設置した検討会の議論などを踏まえ、検診の対象や頻度などを検討していきます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。コロナ禍で生活困窮している子育て世帯への支援について、質問、NPO 法人、港子ども食堂のフードパントリーを利用している124世帯に対して行った緊急アンケートでは、コロナの影響に直面している世帯は 96%、利用者の一人親世帯は 91.3%、コロナ禍で月収への影響はコロナ禍前と比べて1ヶ月3万円以上、減収が半数以上となっています。 この減収で切り詰めるところが食費であり、食事の回数を減らしたり、エアコンを8月に我慢している家庭があり、命に関わる事態になっている子育て世帯が港区に存在しています。そこで、この低所得世帯にさらなる支援が必要であり、継続的な現金給付などの現物支給が必要です。答弁、昨年度はエンジョイディナー事業、今年度はエンジョイセレクト事業を開始して支援をしています。子ども医療費助成の拡大を。質問、子ども医療費助成は現在中学校を卒業するまでです。しかし、ここからが子育て世帯はお金がかかる時期です。受診抑制にならないためにも、高校卒業まで子ども医療費助成を拡大していくべきではないですか。答弁、義務教育終了後は医療機関を受診する割合も低くなることから、現在のところ予定していません。生理用のナプキンの配布継続を。質問、子ども中高生プラザなどで現在必要としている方に生理用ナプキンを配布しています。今後も継続配布をするべきではないですか。答弁、配布実績などを踏まえ検討していきます。小中学校の一斉休校の影響について。質問、昨年3月2日から5月末まで国は学校を一斉の臨時休校にしました。子どもたちが受けた影響について、またその課題の整理と解決策は。答弁、臨時休業明けのアンケート調査では、友人関係に不安や悩みを抱える児童生徒が多く、各学校でスクールカウンセラーによる全員面接を実施し対応してきました。感染症対策と学びの保障や心のケアを両立し、学校生活への期待に応えていきます。給付型奨学金制度について、質問、今年度から返さなくても良い給付型奨学金制度が開始しました。低所得で満額の給付型奨学金が支給されるにもかかわらず、貸付型奨学金を利用する世帯があります。詳細に分析し、金額の見直しも含めて検討するべきではないですか。答弁、国の動向を踏まえ、小学生の実情をより詳細に把握し、必要な見直しを行っていきます。新型コロナウイルス感染症対策について、質問、高齢者施設などにおける PCR 検査支援事業の受検者が少ないです。検査をためらう理由も踏まえて、今後も継続的に検査を促し、検査の支援をしていくべきではないですか。答弁、さらなる制度改善も含めて、施設などの PCR 検査の積極的な受検を支援していきます。質問、新型コロナウイルス感染による自宅療養者への食料品などの物資は、東京都から送られていますが、感染後1週間かかったケースもあります。区で独自に65歳未満にもお弁当の支援や必要な食料品の支援を拡大すべきではないですか。答弁、現在は東京都が依頼を受理した日から2日後に配送できています。今後も自宅療養者が安心して過ごすことができるよう、東京都との連携を強化し、迅速な配送につなげていきます。質問、区の施策の根拠が何か明確に示すべきではないですか。答弁、調査の結果などから把握できた感染の状況や傾向に基づいており、周知していきます。質問、区が持つ情報を迅速に開示し、区民の不安を解消すべきではないですか。答弁、調査により得られた情報や結果を積極的に発信します。質問、社会的に PCR 検査証明書や新型コロナウイルスワクチン接種済み証明書が求められる機会が増加したため、取得の費用を区が負担すべきではないですか。答弁、国における PCR 検査などの証明書の取り扱いについての検討状況を注視していきます。質問、区のガイドラインを具体化し、各施設が区民に対して統一した回答をできるようにすべきではないですか。答弁、区が作成したガイドラインは、施設ごとの活動内容などの違いを考慮し、実情に応じて作り分けています。子育て支援について、質問、保育課、子ども家庭支援センター等、複数の課が一丸となって保育に取り組むべきではないですか。答弁、子育て世帯に調査を行った上で、全庁を挙げて子育て支援のあり方を検討していきます。質問、子育て施設の利用やコミュニティ作りなど、孤立させない子育ての支援をすべきではないですか。答弁、オンラインなども活用しつつ、孤立しないよう努めます。質問、高齢出産の妊婦にも、妊婦健診の支援を拡充すべきではないですか。答弁、 高齢出産者が安心して子育てをできるよう、現状分析と支援方法の研究に努めます。質問、流産、死産を経験した女性の支援に注力すべきではないですか。答弁、体制整備や相談窓口の周知、サービス向上に注力します。子どもたちの公衆衛生について、質問、おたふく風邪ワクチンは需要が高いため、公費助成での接種を可能にできないですか。答弁、副反応の発生状況を踏まえ、慎重に進めます。質問、子宮頸がんワクチンについて、学校の授業の中で取り上げ、エビデンスを示し、接種を子どもたちが判断できるような環境を作るべきではないですか。答弁、学校のがん教育の中で子宮頸がんワクチンについて取り扱うなど、教育委員会と連携し周知していきます。質問、ハッシュタグ、みんなの生理との対談、区内小中学校でのアンケートにより、児童生徒が必要な時に生理用品を使用できないことが判明しました。おなりもん小中学校で実験的に個室トイレに生理用品を設置したところ、モラルが守られたため、すべての児童生徒が必要な時に生理用品を使用できるよう、区内小中学校の個室トイレへ生理用品を設置すべきではないですか。答弁、区内全小学校5、6年生の個室トイレ、中学校の個室トイレと洗面所に設置します。小中学校の欠席連絡の方法を統一することについて、質問、学校ごとに異なっている欠席連絡など、保護者、学校との連絡手段を統一すべきではないですか。答弁、すべての小中学校において、クラウドサービスを活用した連絡方法の準備を進めていきます。港区の融資斡旋対象企業の見直しについて、質問、コロナ禍で働き方が変化したことを鑑み、区内のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを本店所在地とする企業も対象とすべきではないですか。答弁、事業実態の確認方法を研究し、見直しを検討していきます。快適な街づくりについて、質問、区道や公園の管理、事故が起きた際の区の対応のばらつきを、区民が安心して暮らせるよう改善すべきではないですか。答弁、日常の見回り強化など、一層の安全確保に努めます。質問、電気自動車の充電器設置が10年間でほとんど進んでいないため、女性の見直しと普及啓発をすべきではないですか。答弁、居住者間の合意形成が得にくいですが、課題解消と設置推進に努めます。以上、港政策会議の質問でした。続いて公明党議員団の質問です。持続可能な財政運営について、質問、将来を見据えた財政運営を行う区の基本姿勢について、答弁、急速な変化にも対応できる機動的な財政運営を行います。防災対策について、質問、気象庁気象台の知見を生かした取り組みと連携について、答弁、連携体制を強め、的確な防災対策の強化に努めていきます。質問、オンラインを活用したシェイクアウト訓練の導入を、答弁、3月11日や春の火災予防運動期間を捉え実施します。シェイクアウト訓練とは、参加者が同時刻にそれぞれの場所で一斉に身を守るための安全確保行動を実施する訓練のことです。新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養者対策について、質問、医療につながる支援強化を求めます。答弁、医療支援や健康観察のさらなる強化についても検討します。質問、見守り支援の強化を。答弁、医療機関などと共同し、さらなる健康観察の強化に取り組みます。質問、医療提供体制の構築を。答弁、重症化を防ぐため、医療提供体制の充実を図っていきます。新型コロナウイルス感染症に感染した妊婦の対応について。質問、産科医療機関など、区内医療機関への働きかけについて。答弁、入院を要する妊婦への支援強化と、新型コロナウイルスワクチン接種を推進します。保健所機能と体制強化について。質問、ICT の活用やマンパワーを増やしていくべきではないですか。答弁、全庁での対応や ICT を活用したさらなる体制強化を図っていきます。若者への新型コロナウイルスワクチン接種率向上について、質問、正しい情報と救済措置など、不安解消に向けた情報発信を。答弁、副反応や効果に関する情報発信を積極的に行っていきます。港区シルバー人材センターについて、質問、仕事の確保を。 答弁、民間事業者からの受注を増やすよう事業の広報に努めます。質問、適正就業の推進を、答弁、現場の巡回点検を積極的に行うよう指導しています。医療的ケア児支援について、質問、現在の課題認識は、答弁、実態を把握し、切れ目ない支援の必要性を認識しています。質問、相談窓口の開設を、答弁、来年8月開設予定の福祉総合窓口で、医療や教育など各関係機関の連携・情報共有を促進し、相談体制を強化します。施設利用システムについて、質問、登録手続きの改善と利用要件の緩和を進めるべきではないですか。答弁、手続きのオンライン化、利用要件の確認方法やシステム更新の検討を進めています。東京2020大会のレガシーについて、質問、未来への継承と区の施策に生かしていくことについて、答弁、参画と共同の輪を未来へ継承し、各施策へ効果的に活用します。質問、子どもたちを育むため、教育に生かしていくべきではないですか。答弁、教育課程に、学校2020レガシーとして未来に継承します。学びをやめない取り組みについて、質問、コロナ禍の長期化も視野に入れ、学びをやめない取り組みを。答弁、どのような状況下でも児童生徒の確かな学びを保障します。コロナ禍の心のケアについて、質問、子どもや保護者の心のケアをどのように行うのですか。答弁、スクールカウンセラーや教育センターがきめ細かく対応します。羽田新経路の固定化回避について、質問、固定化回避にかかる技術的方策検討会の進捗について、答弁、固定化回避に向け検討が進んでいると受け止めています。コロナ禍のフリーランスへの自立支援について、質問、どのように取り組むのですか。答弁、様々な制度などの情報が行き届くようさらに工夫します。シビックプライド醸成のための観光振興策について、質問、コロナ禍をチャンスと捉え、マイクロツーリズム活用を。答弁、身近な地域をめぐる観光ルート開発など、醸成につなげます。マイクロツーリズムとは、自宅から1時間から2時間圏内の地元や近隣への観光のことです。健康被害救済制度について、質問、新型コロナウイルスワクチン接種率向上のために周知啓発すべきではないですか。答弁、様々な機会を捉え、制度を周知します。第11次港区交通安全計画について、質問、電動キックボードや自転車シェアリングなど課題対応を。答弁、今年度に計画策定する中で安全の啓発などに取り組みます。以上、公明党議員団の質問でした。代わって共産党議員団の質問です。新型コロナウイルス感染症から命を守ることについて。質問1。緊急の臨時医療施設の設置を国、東京都に求めること。答弁1。東京都は品川プリンスホテル、船の科学館などに330床設置。さらに味の素スタジアムに計画。区から設置を求めることはしません。質問2。感染拡大の伝播を断ち切るため、区独自で無料でできる大規模検査の実施を。答弁2。PCR 検査時点の新型コロナウイルス感染症感染の有無を確認するものであるため、陽性者が発生した際に総合的に判断し、対象範囲を決定します。無症状の希望者への大規模検査の実施は予定していません。羽田都心低空飛行をやめることについて。質問2021年度上半期、訪日外国人数は9万6300人で、前年比 99.4% 減。都心上空を飛ぶ必要はありません。海上ルートに戻すよう、国に要請すること。答弁、国に固定化回避に向けた検討の加速を要請します。高輪築堤の全面保存と公開を。質問、文化審議会の答申を受け、史跡に指定される予定。JR 東日本の言う記録保存は取り壊すこと。JR 東日本に全面保存と公開を求めるべきではないですか。答弁、新しい街づくりの中で活用を期待。開発と保存の両立の観点で全面保存は求めません。 早期の常時公開が可能となるよう働きかけます。通学路の安全点検で子どもの命を守ることについて、質問、7月の合同点検結果を早急にまとめ改善すること、また学校指定の通学路に限定せず、通学に使うすべての道路の安全点検を行うこと、答弁、速度抑制舗装などの協議を進めます。各自の通学路に至るまでの経路は、学校と保護者の話し合いで決めます。地域などから情報を収集し、通学時の安全を確保します。ジェンダー平等について、質問、生理用品を区有施設や小中学校のトイレに設置を。答弁、小学校5、6年生と中学校全学年のトイレに生理用品を設置します。区有施設は今後の課題とし、必要性、運用の内容を検討していきます。窓口業務の委託について、質問、区民課の戸籍謄本や戸籍の不評など、個人情報を扱う業務の民間委託はやめること。答弁、引き続き、委託事業者へ個人情報の適正な取り扱いを徹底します。ゆりかもめにシルバーパスを、質問、台場地区の高齢者の日常的な足となるゆりかもめに、シルバーパスの適用を、答弁、事業主体の東京都に要望を伝えます。以上、共産党議員団の質問でした。今度は都民ファーストの会の質問です。港区の海の水質問題について、質問、東京2020大会のトライアスロン女子決勝が行われた際、東京都下水道局は未明に降った降雨量が下水処理能力を超えたため、塩素を混ぜただけの二浄化の汚水を東京2020大会会場に近い運河の外ではなく、住民が多く住む運河内に放流しました。これにより、港区の運河はおぞましい茶色い泡と汚物で満たされました。汚水を運河に放流することに関し、東京都下水道局から港区への情報提供はありましたか？答弁、簡易処理水の放流情報は、今回を含め提供されていません。今後も情報を積極的に提供するよう要望していきます。質問、未浄化の下水がどのように拡散し、希釈されていくのかを港区が調べることは、東京都に対し汚水放流改善を要望していくためには必要ではないですか。答弁、今までの水質調査を続け、東京都と情報を共有し、要望を続けていきます。禁煙対策について、質問、タバコのポイ捨ては港区の路上ゴミの半数を占めます。受動喫煙など問題は深刻です。区は喫煙者をニコチン依存症の方と呼ぶことで、喫煙を続けることは依存症という病気であると定義し、ニコチン依存症と戦う姿勢を見せてほしいです。答弁、タバコをやめたい方の支援を続けていきます。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。区民保養施設について、質問、コロナ禍で大平台、港層の休館が続き、遠出に不安を覚える区民の健康増進と、区内の観光産業の支援のため、区内のホテルを借り上げた保養施設を検討してはいかがですか。答弁、コロナ禍でも区民の健康増進のため、区内宿泊施設の利用を検討するとともに、区内の観光拠点、文化芸術施設など、地域の魅力の再発見、再認識へとつなげます。不登校特例校について、質問、在籍校への復帰が困難な不登校児童、生徒の支援のため、不登校特例校の効果と課題、必要性を検討してはいかがですか。答弁、タブレット端末の活用により、オンラインで直接話すことや課題の提出が可能になり、不登校の児童生徒を取り巻く環境は大きく変化しました。オンラインによる支援策の効果検証とともに、特例校の先行事例の成果や課題を情報収集します。以上、まちづくり港の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。次は常任委員会と特別委員会の活動記録です。審議案件と主な質疑をお伝えします。 常任委員会の活動記録です。総務常任委員会、区長報告第7号、専決処分について、平成30年6月22日に議決した芝5丁目複合施設新築工事請負契約について、地中障害物の撤去にかかる追加工事に伴い、契約金額85億8600万円を2億1752万5000円増額し、88億352万5000円に変更する専決処分。区長報告第8号専決処分について、平成31年3月12日に議決した港区立赤坂中学校等整備工事請負契約について、地中障害物の撤去にかかる追加工事などに伴い、契約金額92億2241万8000円を5804万7000円増額し、92億8046万5000円に変更する専決処分。主な質疑、施工計画の変更に伴う工事費の増額状況、地中障害物の解体撤去費。区長報告第9号専決処分について、令和2年10月8日に議決した港区高輪地区総合支所等大規模改修工事請負契約について、福祉総合窓口の設置にかかる追加工事に伴い、契約金額25億2268万5000円を2010万8000円増額し、25億4279万3000円に変更する専決処分。主な質疑、個室相談室の増設。他総合支所へも個室相談室を設ける予定があるか。常任委員会と特別委員会の活動記録をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。